の地位をってご自分のものとなった神の教会の世話をさせるためにあなた方をこの群れの監督者に任命なさったのです。お祈りいたします。愛する天のお父様、あなたの限りない大きな大きな恵みを得て心から心から感謝いたします。今日も十字架の真下に座りながら十字架上から落ちてくる清い声を地によって罪許され清められ内側から近づかれて喜んでイエス様、あなたの従うものとなりますようにお導きください。イエス様、ありがとうございます。感謝いたします。今日も素晴らしい聖書の御言葉をひもどきながら、その御言葉の中にあふれている命に預かりながら喜んで御言葉十字架の道を今日も歩かせてください。イエス様、ありがとうございます。感謝いたします。今日もこうして祈るようにと私を召してくださり、祈りに濡れようと聖霊を送って助けてくださいますから、ありがとうございます。どう祈っているかわからないものですけれども、聖霊なる神様、聖霊なる神様、聖霊様、どうかどうかどうか私たちを教え、悟り、導いて御心にかなった祈りを信仰を持って下げることができるように、御助け、御励まし、御導きたまわらんことを切に切に切にご祈願いたしまつります。聖霊様がきっと今朝も共にいて私たちの祈りを導いて御心にかなったものにしてくださることを信じます。で、心から感謝します。尊いイエス様の名によって感謝してお祈りいたします。アーメン、アーメン。感謝いたします。どうぞゆっくりになってくださいませ。ゆっくりして。今日もこうして、共に特典を前にして、心を合わせて祈る機会を与えられていることを心から感謝したいと思いま す、ね、あっという間に40日間が過ぎて、いよいよですね、今日はもう目標ですから明日の晩からですね、土日とですね、天気を心配してるんですけど、金曜日は大丈夫ですけど、土曜日かなんか今の予報では雨が降るとか言ってますので、神様、雨を降らせないでみんなが本当に集まりやすいように天候を整えてくださいと祈っている次第でございます。本当たくさんの方が来て、そして祈っておりますように、多くの人がイエス様を信じて救いに預かることができますように、今日も心を合わせて本当に祈ってまいりたいと心から願っている次第です。今日は使徒言行録のですね、このパウロがエルサレムに登っていくこの前の最後の第3回伝道旅行のエペソの教会に伝道するんですけれども、そのエペソではもう大騒動が起こってですね、とてもパウロは大変だったようです。で、その最後ですね、このもう21章ではパウロエルサレムへ着くとなってますから、この第3回伝道旅行にですね、一番最後の運でパウロがですね、このエペソに12節11節にパウロはですね、ミレトスからエペソに人をやって教会の長老を呼び寄せられたと書いてます。で、これはこのミレトスというのはですね、この今のトルコですね、それこそエペソのあるアンティオキ教会があるですね、このそこの一番ですね、もうこの西側にありまして海岸沿いのところなんですね。で、そのいよいよ自分が最後ですね、このもうエルサレムに登っていこうとする前にですね、エペソの教会の長老たちを呼び寄せて、そしてそのエペソの教会の長老たちに最後をメッセージをした。そのメッセージの内容が今日のところなんですね。ああ、パウロは本当に教会を愛してたんだなということをつくづくこう読みながら思うことでございますですね。ですから使徒言行録を の特にですね、パウロの伝道旅行、使徒言行録の13章に始まるんですけど、これ読んでみますと、このですね、この行く先々で、この教会ができていくんですね。ですからいつも読みますですね、この16章の第2回伝道旅行においてですね、この彼がマケドニアに使わされていくわけですけれども、聖霊によっていくわけですけど、そこで、この最初に彼が開拓伝道をしましたのがピーチの教会でしたよね。でこのピーチ書というのがありますからね、エペソ書、今日の話をしているエペソ書もエペソ書があって、ピーチ書でピリピも彼が第2回伝道旅行ですね、それこそ聖霊に導かれてマケドニアに渡ってきてくださいというですね、その幻を見て、そして行って開拓したのがピリピの教会でしたですね。でこのここではいつもお話をするですね、このルディアが最初救われて、そしてやがて、この大奇跡を起きて捕らえられて、この牢獄に投げ込まれるんですけども、しかしその牢獄で真夜中頃パウロとシラスが賛美を歌いながら祈っていますと大地震が起きてですね、そして解放されて、でその人が猫がある牢獄の番人が連れてきてびっくりして、先生方、私たちは救われるためにどうしたらいいんでしょうかと言って、尋ねます。その時に2人が、主イエスを信じなさい、そうすればあなたのあの族の家族も救われますと言ってですね、そして、その、この牢獄の番人家族は皆その時救われた。でそして、このズレアをはじめこのように救われた本当に恵みにしたこのピーピの教会ができていったということが10ですね、この6章に記されている次第ですね。でこれはパウロの第2回伝道旅行ですけど、で17章ではですね、このテサロニケ教会における伝道の様が書いておりますし、このまた昨日お話をしましたその十何章の後半ではアテネですね、まあ、しかしアテネの教会というのはほとんど出てきません。ですから結局、まあ、それこそパウロがコリント書で書いておりますように、私があなた方のところに行った時にはひどく恐れかつ不安であった、失敗してですね、アテネではこの神の道からにはならないで理屈でですね、この知恵で伝道しようとして、このその誘惑に、まあ、引きずり込まれたというか、パウロも知人ですからですね、それに対抗して、このそれこそもうこの時代はプラトン・ソクラテスのもうギリシャ哲学最盛期ですからですね、それに巻き込まれて、そして議論で、説得しようとして、結局はじゃあまた聞くことをするまた聞くことをするとかですね、なんて馬鹿げたこと言ってるんだろうって全く議論でやったら失敗をしたんですね、アテネ。ですからアテネには教会ができたということは、ね、書いてありませんけれども、まあ、しかしそこで失敗して、そして、このですね、ギリシャの第一第二としてもう大きな都市、しかしこれはすごく罪深い都市でありまして、このアテネは学問の都市でしたけれども、もうパウロこのコリントはもう罪深いもう偶像礼拝と罪がいっぱい満ち溢れているところでした。そこに行ってパウロが伝道したんですね。しかし昨日お話しましたように、私があなたごとの言ったところに行った時には、私は弱く活動するひどく不安であった、だから自分はただ十字架につけられていらっしゃるイエス様を霊と力との証前で証しをした、聖霊呪文の中でとにかくイエスの十字架を徹底的に語ったんだということをコリント第一の手紙に記されておりまして、でそのようにした結果、それこそ 第二リバイバルがコリントで起きまして、コリントにも教会ができました。まあそのおかげさまで私たちはコリント第一の手紙、第二の手紙、本当にありがたい、こんなに大事なですね書簡が私たちに広大のですねキリスト教会のために残されたってこと、本当もコリント第一第二素晴らしい書簡ですよね。でしかしそのようにして、この導かれた伝道旅行でしたけれどもですね、この中8章のところで第2回の伝道旅行が終わっていますよね。その報告にパウロはアンティオキ教会に戻った。そしてこの18章の一番後半にですね、第3回伝道旅行が展開されて、そして一番にこの彼が宣教して力を得たのはエペソなんですね。エペソの教会で、このアジア、すなわちアジア州、今のトルコですよね。でそこがもう最初のキリスト教の宣教地でアンティオキアがあって、そしてこのエペソ、アンティオキアとエペソはもうすごく大事なところだったんですね。で初代教会で大事な教会としてエペソの教会ですね、そしてこのローマの教会、アレキサンドリアの教会、これらも非常に大事な教会でありまして、でそのエペソでは大きな町だったんですけど、そこではすごく伝道の戦いが導かれてですね、勝利をしまして、もう奇跡も起きてですね、でパウロもすごく力に満ちておりまして、19章の11節は、神はパウロの手を通して目覚ましい奇跡を行われた。彼が身につけている手ぬぐいで前掛けを持って行って病人に当てると病気は癒され、悪霊です。もうパウロが行かなくても、パウロがですね身につけていたものを持っていて、それで、この悪霊が出ていく、気足が起こるという、もうそれものすごい力に満ちてパウロがアペイベソで伝道したことが記されております。そして、このまあ、しかしそういうことが起これば当然もう迫害が大迫害が起こって大騒動が起こるんですね。でこの21節からエペソでの騒動と書いてあります。でこの大騒動が起きてしまいましたですね。で、このパウロはですね、いよいよ第3回伝道旅行を終えて、そして、このエルサレムに帰っていこうとする、その最後の20章のところにですね、このエペソの長老たちに対するメッセージが書いてあって、今日はそのところを読んでいるわけですね。でその中でですね、このパウロがどうか、26節でしょうか、どうかあなた方、28節、あなた方自身と群れ全体とに気を配ってください。ですね、長老たちを呼び寄せてですね、で結局、まあ、この時代には、まあ、いわゆる教会制度というのはありませんからですね、まあ、長老というのはその、まあ、群れの指導者なんですね。誰かがその指導しないといけないからですね、だから結局自分たちの中で一番よく信仰の分かる兄弟子の教会の長老たち、複数いたようですね、この結構人が集まってたんですね。でそれでその長老たちを呼び寄せて、このどうかあなた方自身と群れ全体とに気を配ってください、まあ、もう一回おしください、聖霊は神が御子の血によってご自分のもとになった神の教会のお世話をさせるためにあなた方をこの群れの監督者に任命なさったんですですね、神様はそれこそ教会の長老たちを集めて、どうかこのですね御子が御血によってご自分のものとなった神の教会のケアをですね、世話をしてくれということを言ってるんですね。このでも意味深い大事なこれはメッセージであると思いますですね。 神様はですね、教会をお建てになると同時に教会にですね、ここに書いてある長老をですねお建てになって、その長老たちにその教会をケアするように任命されるということなんですね。いや、つくづく私はもう私も牧師になって60年ですけれども、もうですね、本当にもういよいよもうこの地を去る日もそんなに遠くない、ところまで来ておりますけれども、しかし本当に今このところに来てここにいらっしゃる皆様方、お一人お一人が本当にですね尊くてたまらないんですよね。こんなね長老たちを神様がこの教会にくださった、と、もう どの方をとってみても真心からですねキリストの体の教会のために使えてくださってる、本当もうもったいなくて仕方がないですから、私はいつも大長さんに言われたら牧師を代わってくださいと言うんですよ。でこれは冗談じゃなくてね、本当私はもう牧会してもらいたいですね。本当にもう本当に皆様方お一人一人がキリストの体なる教会のそれこそ長老となってくださっておりまして、そしてここに書いてあるように聖霊は神が御子の血によってご自分と共に育った神の教会で、教会というのはそれほどイエス様の恩賜によって建てられた本当に尊いものなんですよね。ですからこのエペソ書のですね、この一章にこういう箇所がありますでしょう。有名なですね、有名なお言葉ですけれども、エペソの一章のですね、この20節に神はこの力をキリストに働かせて、キリストを死の中から復活され、手においてご自分の御座につかせ、すべての支配権威勢力をですね、主権の上に置き、今の世ばかりじゃなく来たるべき世にも問えられるあらゆる名の上に置かれました。神はまたすべてのものをキリストの足元に従わせ、キリストをすべてのものの上にある頭として教会にお与えになりました。でキリストは教会ですね、教会の頭として立てられたこと、教会はキリストの体です。ですから体を見たら分かります、頭がありますよね。でその頭の部分がキリストであって、でこの体の部分が教会だというんですね。教会はそれほど尊い尊いキリストの体であるわけです。でそのですね体をこの地上で立派にやっていくことができるようにと言って、そして長老を任命された。いや本当私はもう立派な長老さんだなと思って、皆様にいつもいつももうただただ感謝感謝して、ああよかったな、こんな立派な長老さんたちが教会で与えられて、いやこちら長老じゃありませんというかもしれないけど、もう皆さんが長老です。本当にですね、いやこれほどもう命を受けてですね教会のために使えてくださる皆様方お一人一人ですね、長老をお立てくださったんですね。それこそ教会は、教会はキリストの体である、すべてにおいてすべてを満たしている方が満ち溢れているその教会、本当それを尊い、ものなんですね。キリストの体なんですよね。でその体の一部一部として私たちは召されているわけでありますけれどもですね、我々はですから本当にですねこの召されているものとして教会に仕えていく、キリストの体に仕えていく全力を持ってですね、いや本当私はもうですね、今日も晴れや食堂があるんですけど本当感謝しております。もちろん美味しいものを食べることも嬉しいんですけど、本当ですね神の愛の技がこういう形でですね地域社会の人たちになされているというのは、キリストの体の教会の大事なと思って、ね、本当この世の人に対して愛を伝えているんですね。いつも私はですね井上久さんこれでいらっしゃるんですけど、 あなたのことにありがとう、本当にあなたの祈りの声で教会きれいです、いやいやとおっしゃるけど、いや本当ですね、教会きれいなんですよね。神様がお一人お一人をですね召してくださって、キリストの体のある教会が立派に見えされていくれるようにきちんと整えてくださるんですね。教会の会計の方、またですね、いろんなも部分、それこそですね、もうそれぞれの職務において本当尊徳尊徳支えてくださってるんですね。またですね、大地さんのように家を開放して、本当もう牧会伝道ですよね。もう徹底的に兄弟姉妹を愛して、そうして徹底的に祈ってくださるんですね。はあ、キリストの体なる教会だな、私はなんてキリストの体なる教会素晴らしいんだろうですね。本当主様がそれぞれの賜物に応じて教会をこう建ててくださるって書いてあります。キリストにおいてこの建物全体は組み合わされて成長し、主における聖なる神殿となります。キリストにおいてあなた方も共に建てられ、霊の働きによって神の住まいとなるのです。そうですと私もこのキリストの体なる教会に自分となり、教会全体が神の住まいとなると同時にですね、また我々一人一人もですね、キリストの住まいとなっていくですから、コリント第一の手紙の中にこういう箇所がありますよね。知らないのですか、あなた方の体は神からいただいた聖霊がやるってくださる神殿です。で、教会も神の住まわれる神殿ですけれども、私たち一人一人も知らないのですか、あなた方の体は神からいただいた聖霊様がやるってくださる神殿なのであり、あなた方はもはや自分自身のものじゃない、自分の体は自分のものじゃない、神様のものですよ。あなた方は代替わって変えられたんです。だから自分の体で神の栄光を表しなさい。それほど皆様方お一人一人、私の目から見た尊い尊いお一人お一人ここにいらっしゃる信徒皆さん、また伝道者の皆さん、尊いなと思ってすごく感謝します。いや、キリストの体の教会はこういうふうにしてですね、建てられ、そして整えられ、そしてそのキリストの体なる教会がですね、福音を伝えていって、それどんどんどんどん福音をですね、地の果てにまで、この伝えられていくんですね。ですから有名なですね、このマタイ伝のペテロが告白した16章ではこう言って書いてありましたね。あなたこそキリスト、生ける神の子キリストですと言った時に、イエス様がバリオナシモンですね、あなたは幸いだ、あなたにこのことを表したのは人間ではなく私の天の父なる神様だ、私も言っておく、あなたはペテロ、私はこの岩の上に私の教会を建てるですね。で、このペテロ、ペテロスと言いますね。で、このペテロ、すなわちペテロという人ではなくて、ペテロの信仰告白ですね。あなたこそ生ける神の子を消したいと言った。その信仰告白の上に私の教会を建てる。読みの力もこれに近づくことはできない。読みもこれに近づくことはできない。決して読みが勝つことはできない。読みに勝利するですね。お伝えする悲しい宣教師のですね、この中に働く、その恐ろしい病霊にも完全に教会が打ち勝つ力が与えられている。この読みの力も打ち勝つことはできないですね。私は天国と天国の鍵をあなた方に与える、あなた方がすなわち教会に鍵を与えるよ。その鍵とは何かといえば、地上で心をつなぐことは天上でもつながれ、あなた方が地上で解くことは 天上でも解かれ、すなわちあなたが心を合わせて祈るときには、この聞かれるんだ。ですから、この同じくマタイ伝の18章にはありますよね。こう書いてあります。はっきり言っておくが、どんな願い事で、ね、あなたのうちの二人が地上で心を合わせるなら、合わせて一つにして求めるなら、私の地には それを叶えてください。2人または3人が私の話をって集まるところには私もその中にいる。これが教会です。2、3人集まる、私だって集まるとすごいかしら。でその2、3人が心を合わせて祈るならばですね、どんな願い事でも叶えてあげると言って、これ教会なんですよね。そういうこと、イエスは神の子ですと告白するところに教会ができて、でその教会に権威が与えられていて、そして心を合わせて祈るときに必ず大きな神の栄光を表していくことができると書いてあるわけですね。いや私は本当ですね、教会で素晴らしいなってもうつくづくですね、今このところまで来て神様が本当にそういうことをいつもいつも教えてくださいます。神様ありがとうございます。あなたが教会、ですね、この教会の頭です。キリストは全てのものの上にある頭として教会にお与えになりました。教会はキリストの体であり、全てにおいて全てが満ちている方がおられる場所です。教会はキリストの体なんですね。それで我々は体の一部分ですね、いろんな部分がありますなんと、でどんと私はもう、教会でよくできてるなと思ってつくづくですね、教会は神様が私になったのってところでやって立派にその部分部分において働きを与えられる。それぞれの方たちがそれぞれの方たち手として足としていろんな部分として、このご用意されていることをつくづく思うときに、教会って素晴らしいな、本当にイエス様あなたの恩知によって我が家と言われた神の教会、いよいよ教会教会がいっぱいに整えられていきますように。そしてまた我々も教会の大事な部分部分として与えられた職務をしっかり全うして、それぞれの部分としてしっかりそれを全うしてキリストの体の教会を立て上げていくところに神様の本当に御心があるんだということをつくづく思っていますですね。この建物全体は組み合わされて成長し、主にある聖なる神殿となります。組み合わされて成長していくんですよね。本当にですね、いよいよいよこの教会は成長していくでしょう。そして主なる聖なる神殿となっていくでしょう。キリストにおいてあなた方ともう共に建てられ、霊の働きによって神の住まいとなるんです。神の住まいである神殿、それこそ頭はイエス様ご自身、その我々は体なる教会の一部一部として本当に、ね、立派に働きをなしながらキリストの栄光を表していく旧教会を立ち上げてください。我々一人一人をその部分部分として立派に立て上げて用いてください。本当主よ、教会を立て上げてください。今朝その祈りを伝えていきたいところから願っております。いよいよ明日からですね、特典です。どうか教会をさらによく立て上げていくことができる、いろんな賜物を持った人が集まってみんなでキリストの体の部分部分として働いて栄光を表すことができるように、キリストの教会の立て上げのためにキリストにおいてあなた方も共に立てられ、霊の働くによって神の住まいとなることができるように、今日も教会の立て上げのために祈ってまいりたいと思います。それではお祈りしましょう。そうですね、純正で仕事をやっていただいてキリストの教会の